お元気ですか？3分間心のティータイム。トコロンジテレホン法話、その第1134話です。犬走や、カモイ、蝶つがいなど、生き物の名前を入れて建物を作っている日本建築にゆかしさを感じます。さらに、寺院建築には、虹の梁と書いて、光梁と呼ばれる部分があります。柱と柱の間に渡される梁の一種で、緩やかに湾曲した形になっています。まるで虹がかかっているかのようです。確かに光梁はただ弓のように沿っているというだけでなく、何がしかの彫刻や彩色が施してあり、見栄えのするものです。梁ですから、建築の構造上、屋根などの重さを支えるものでなければなりません。加えて本堂建築などで見られる梁は、寺という空間を掌紋する重要な部分でもあるのでしょう。それが光梁というふうに進化してきたのかもしれません。特に高低差のある柱間に渡される梁は、エビのように湾曲しているので、エビ光梁と呼ばれます。まさに宮大工の腕の見せ所でしょう。さて、東日本大震災で流された徳泉寺本堂も、多くの皆様のご支援のおかげで、先月上棟式までこぎつけることができました。本堂そのものは五間四方ですので、そんなに大きなものではありません。しかし、総青森ひば作りで、そこそこに本堂の体裁は保っています。本堂中央の大間というところは、四本の光梁で囲まれています。その光梁を仰いで思い起こしました。大震災の後、何もかもなくなった徳泉寺の跡地に立った時のことです。即座に、もはや本堂を建てることはできないだろう。青空寺院という生き方を模索すべきかもしれない、と覚悟しました。事実、本当に見事な青空が広がっていたのですから。でも、すぐ思い直しました。まだこんな青空が見られるなら、青空が似合う本堂を建てるという夢を持ち続けてもいいのではないかと。もちろん夢と言っただけでは本当に夢で終わってしまいます。密かに目標に格上げしました。何年かかろうが、どんな形であろうと本堂は建てよう。そうしたら計画が湧き上がってきました。はがき一文字写経による復興です。それでも、光梁のある本格的本堂までは思い至らず、光梁は夢の世界でした。それが今、光梁の下に立ち、ある言葉を噛みしめています。雨が降らなければ虹はかからない。この復興までどれほどの雨が降ったことか、いや、その前に、あれだけの大震災があったということが始まりです。それでも目標を掲げて、止まない雨はないと信じていれば、虹はかかるということを文字通り光梁が教えてくれました。ここでお知らせいたします。徳泉寺復興の仕上げとして、復興し、青空があるじゃないか制作のためのクラウドファンディングを展開中です。Ready for 徳泉寺で検索してみてください。それではまた7月1日よりお耳にかかりましょう。